聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、詩編の6編、旧約聖書937ページです。詩編6編、指揮者のために弦楽器に合わせて第8の調べに乗せて、ダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで。主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえに。死においてはあなたを覚えることはありません。黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を漂わせ、不死堂を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱りました。不法を行う者たち、皆私から離れていけ。主が私の泣く声を聞かれたからだ。主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れおののきますように。彼らが退き恥を見ますように。瞬く間に。聖書の言葉は以上であります。今日はですね、祈りの日でありますので、また聖書からですね、特にこのダビデの詩編から、祈りまた信仰の姿勢を学んでいきたいと思います。詩編にはですね、本当に多くの祈り、あるいは賛美の言葉が収められております。でただ、詩編を、特にですね、最初の方から読んでみていきますと、詩編の祈りの多くは、私たちがですね、理想的とか良いとか思うような祈りとはちょっと違っているのではないかと思うんですね。今回取り上げるこの詩編の6編も、まさにそういう祈りではないでしょうか。もちろんですね、祈りに、良いも悪いもない、そういうふうにも言えるわけですけれども、やはり何か感謝や賛美に満ちた非常にこう積極的な祈りの方が良い祈りなのではないか、そういうふうに私たち知らず知らずのうちに思っている部分があると思います。神様に感謝し、信頼し、そういう中で人生も非常に順調で良いことがある。そしてそれを感謝して神様を賛美している、そういう歩みこそが、ある意味私たちの理想といいますか、願うもの、目指すものとなっていることが多いのではないでしょうか。ですから、そういう祈りが良いものだと思っても不思議ではないですね。ところが、聖書の詩編、その多くの祈りを見ると、そういう祈りは案外少ないのではないかと思います。あらゆることが順調で神様に感謝しているような祈り、そんなに多くないんですね。詩編はダビデの作、ダビデが作ったものが多いですけれども、その多くはこの今日の詩編6編のように、主なる神様に対して率直に叫び、求め、祈る、そういうものが多いです。苦しみや悲しみがあれば、それをそのまま神様に叫ぶような祈りですね。今日の詩編6編、まさにそういう苦しみの中で叫び求める祈りであります。この姿から信仰の姿ということを改めて考えていきたいわけですけれども、 1節から、まあ、最初のところですね、3節までもう一度見てみますと、主よ、身怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで、まあ、このようにありますが、まあ、ここからダビデは何らかの非常に大きな苦しみ、苦難を経験していた、まあ、そういうふうに考える、読み取ることができます。で、この苦しみの、まあ、原因、理由、それが何であったのか、まあ、それは明確には語られていません、まあ、ですから想像するしかないんですけれども、まあ、ただですね、この2節にこう癒してくださいと、癒してくださいという言葉があります。まあ、ですからここからですね、何らかの、まあ、病気、病があったのではないか、そういうふうに考えることもあります。ただその一方でですね、まあ、この一言だけですから、何か大きな苦しみを病のようなものに例えている、まあ、なぞらえている、そういう可能性も十分にあります。また後半の方ですね、7節を見ると、すべての敵のゆえに弱りましたという、まあ、そういう言葉もありますから、これは病気ではなくて何らかの敵、苦しめる人、悪いものがいて、それによって苦しめられていた、そういう可能性も十分に考えられるところです。で、いずれにしましても、この詩編の中では苦しみの理由や原因というのは明確にはされていません。で、これはですね、まあ、苦しみの理由や原因が重要ではないということかもしれません。まあ、どんな理由や原因があるにせよ、私たちが何かによって苦しめられる、そういう現実があるからですね。病気であったり、敵と思えるような人、悪口や陰口を言って傷つけてくる人、そういう人がいる、あるいは何か大きな、まあ、問題、苦難、トラブル、そういったもので追い込められている、そういう状況に追い詰められると、私たちは本当にもうダメだ、もうどうしようもない、そう思いたくなる、そういう状況に置かれることがあります。で、この詩編では、まあ、そういう極限状態に追い込まれた、そういう人の、まあ、祈り、信仰の姿が表されているということです。苦しみの中でどう祈るか、これは本当に大切なことではないでしょうか。というのも、聖書はですね、苦しみを排除することは、まあ、何と言いますか、あまり教えてないというかですね、あまり考えてない、そういうふうに、言うことができると思います。聖書の時代は当然ですね、今の現代社会よりももっと多くの苦しみや苦難があったと考えられます。衛生状態も良くなかった。医学もあまり発達していなかった。まあ、多くの病、病気、あるいは、まあ、今の私たちの生活からするとですね、不自由と思えるようなことは本当にたくさんあったと思います。聖書のいろいろな言葉、祈りの言葉などを見てもですね、そういったその苦しみや悪いもの、それを取り除く、そこに中心があるというよりも、そういう中でどのように神様に祈るか、そのことがむしろ教えられていると思います。ダビデもこの詩編の中でその苦しみを完全に取り除く、苦しみを全く経験しないような生涯を歩みたい、歩ませてほしい、そういうことはほとんど祈っていないですね。むしろ何を祈っているのか、まあ、そこに目を向けていきたいと思いますが、ダビデが初めに祈っていること、身怒りで私を苦しめないでください、私を責めないでください、 あなたの憤りで私を懲らしめないでください。ダビデはこういう祈りを捧げています。でこれはダビデは究極的には自分の苦しみは神である主の怒りである、懲らしめである、そういうふうに捉えているということです。で私はここにダビデの信仰が表されていると思います。ダビデは全てを支配しておられる誠の神がおられる、そのことを本当に信じていました。自分の人生に本当に深く関わってくださる主がおられる、そういうふうに信頼していました。だからこそ今自分が経験しているこの苦しみにも神である主が関わっておられる、主の意図があると考えていたということです。まあ、もしかするとダビデとしても何か後ろめたいことがあったのかもしれません。自分が経験している苦しみは主の怒りである、懲らしめである、そういうふうに受け止めているわけです。ただそう受け止めつつも、まあ、その懲らしめをとどめてくださるように、和らげてくださるように、そういうふうに祈り願っています。自分が経験している苦しみが神からのものである、そういうふうに受け止めることは本当に恐ろしいことではないでしょうか。恐ろしいことではありますが、でも実はそこに希望がある、そういうふうに言うことができると思います。なぜならこの苦しみが主からのものであれば、主に憐れみを求めて、救いを求めて、助けを求めて、癒しを求めて祈り願うことができるからです。ですからダビデは面白いですけれども、今の自分が経験している苦しみが主からの懲らしめであると認めつつ、でもその懲らしめをとどめてくださるように、和らげてくださるように、救ってくださるようにと祈り求めているわけです。私たちが信仰者として、神を信じる者として苦しみを経験する時の、まあ、何でしょうか、難しさといいますか、困難、それはどこにあるのでしょうか。それは私たちが何かで苦しんでいるという、まあ、現実といいますか事実、それとともに神である主を信じる信仰、これを両方保つことが難しいからではないでしょうか。まあ、別な言い方をしますと、自分自身のこの苦しい現実といいますか、苦しみがあるという事実、これと主に対する信仰、これを両方保つのが難しいということですね。まあ、逆にですね、何かどちらかを否定するといいますか、どちらかに蓋をする、そういうところに私たち陥りやすいのではないでしょうか。まあ、例えばですね、何か苦しみ、本当につらいことを経験していたとしても、まあ、その苦しみなど存在しないかのようにできる限り何かこう意識しないようにする、まあ、そしてですね、そうすることによって主に対する信仰を保とうとする、守ろうとする、そういうことがあるのではないでしょうか。まあ、あるいは逆にですね、自分の苦しみの方、これをすごく強く意識して、このような苦しみがあるということはやはり神なんかいないのではないか、いや神様いたとしても私に何も関心などを持っておられないのではないか、そういうふうに主に対する信仰、信頼を何か、まあ、否定したくなってしまう、蓋をしたくなってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。で、この自分自身の苦しみの現実、あるいは神様に対する信仰、このどちらかに蓋をするようなやり方は結局信仰者としての私たちを、まあ、より苦しめることになるんですね。 自分の信仰を、主に対する信頼を、まあ、捨ててしまう、否定する、それも私たちにとってつらいことです。同時に今自分が本当に経験している苦しみ、つらさ、それを否定する、それに蓋をしようとする、これもつらいことであります。ダビデの祈りの姿はそのどちらかを否定するような姿ではないですね。そうではなくて、ダビデは自分の苦しみの現実も認め、私に対する信仰も認めている、両方とも認めるもの、両方を両立させるものであるということができます。ダビデは苦しみの現実を認めつつ、でも神である主を信じているからこそ、自分の今経験している苦しみの背後に主がおられる、主の意図がある、そのことを認めて、なお憐れみを求めて祈っているわけです。自分が経験している苦しみの背後に主がおられる、この苦しみが主からのものである、そういうふうに認めることはちょっと恐ろしい、そういうふうに思えるかもしれません。考えたくもないことかもしれません。しかしどうでしょうか。すべてを支配し、私たちの人生に深く関わってくださる誠の神、主がおられる。そして主は私たち一人一人のことに本当に深い関心を持っておられる。ということは、今私が経験している苦しみの背後にも主のご支配がある、主の意図や目的があるということではないでしょうか。そしてその時、私たちは主の憐れみを求めて、救いと助け、癒しを求めて祈ることができるのではないでしょうか。4節から7節ですが、主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえに死においてはあなたを覚えることはありません。黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を漂わせ、不死土を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱りました。ダビデは本当にこの苦しみの極限状態にあって、主に助けと救いを求めて本当に切実に祈っています。この死においてはあなたを覚えることはありません、こういう言葉もありますから、死さえも身近に感じられる、それほどの苦しみであるということができます。死というこの地上の人生の終わりが来る前に、救いと助けを求めてダビデは切実に祈っています。また最後もかなり誇張表現とも言うことができますが、涙で寝床を漂わせるほどに、まあ不死土ですね、寝床のことですけれども、寝床を大水で押し流すほど、まあそれほど毎晩泣き嘆いている、涙を流し切実に主に祈ってきたということですね。主に対して救いや助けを求め祈りつつ、でもまだ助けられていない、主に祈り求めつつ、でもまだ答えられていない、このような状況は本当に苦しい時ですね。最も苦しい時と言えるのではないでしょうか。まあ、まさに嘆き疲れ果て弱り衰え果ててしまう、そういう状況であると思います。本当にここにダビデの率直な姿が表されている。 でこれはまあもう本当に苦しい時、最も苦しい時と言えるわけですけれども、でも同時に私たちこの言葉に多少の、まあ、何でしょうか、希望と言いますか、いや多少ではない大きな信仰希望をここに私たちも見ることができると思います。なぜならダビデは神である主に助けと救いを求めて切実に祈っているからですね。切実に主に向かって祈り求めている、本当に主を強く求めている、ある意味で強い信仰を示している時とも言うことができるのではないでしょうか。答えられていない、叶えられていないがゆえに苦しさがある、でもその心は本当に真剣に神様に向かっている、神様を求めている、そういう姿がここにあるからですね。でこういう姿に私たちも何か清々しさであったり信仰ゆえの希望力強さを見ることができるのではないでしょうか。そして何よりもこの後ですね、この後やってくる神様が本当に祈りに応えてくださった、祈りに応えて救ってくださった、そういう喜びや確信、それはこういう切実な祈りを経てこそ私たちが経験できるものでもあると言えると思います。主に対して本当に熱心に切実に祈り求める、まあ、それゆえに悲しみ涙で寝床を押し流すほどに何度もお祈り求める、確かに苦しい時ではありますが、そのような時を経てこそ主の御手、主からの何らかの答え、救いをいただいた時に本当に大きな確信、喜びに満たされることができます。八節から大きく雰囲気が変わるわけですね。八節、不法を行う者たち皆私から離れていき、主が私の泣く声を聞かれたからだ、主は私の切なる願いを聞き、私の祈りを受け入れられ、主は私の祈りを受け入れられる、私の敵が皆恥を見ひどく恐れおののきますように、彼らが退き恥を見ますように瞬く間に、まあ、この8節から本当に大きく雰囲気が変わるわけですね。まあ、これまでは何か苦しみに押しつぶされそう、まあ、希望もあまりない苦しい雰囲気が漂っていました。しかし8節からこの大きく雰囲気が変わっています。ここに何があったのか、どういう答えがあったのか、まあ、それは何も書かれていません。おそらく苦しみの中で何らかの主の救いや助け、主からの答えを確信できるようなことがあったのではないでしょうか。具体的な救いや助けかもしれませんし、あるいは状況は変わらなくても主の憐れみがあるということが何か祈りの中で答えを示されたのかもしれません。神である主が私の声を、本当に私の嘆きを、切なる願いを聞いてくださった、祈りを受け入れてくださった、そういう確信をダビデは持っています。そういう確信がこう与えられていったわけですね。8節に不法を行うものとありますが、まあ、これは本当に幅広い言い方ですのでいろいろな想像をすることができます。ただここでは信仰者としてのダビデを、まあ、単なる悪者ということではなくて本当に苦しめるものだと考えるのが良いのではないかと思います。何らかの苦しみを経験している、そういうダビデを嘲笑うもの、あるいはダビデが主に対する信仰を失うようにあざける、そそのかす、そういうものだということもできるかもしれません。 お前が苦しんでいるということは神などいないのではないか、神がお前に意地悪をしているのではないか、そうやってあざ笑い信仰を捨てさせようとする、そういう悪者、不法を行う者ですね。私たち信仰者はそういう悪を行う者によって苦しめられる、そういう現実があるわけですけれども、しかしそれでも主が祈りに応えてくださるとき、そういう確信に満たされるとき、私たちはそのような敵を払いのけることができます。主が私の声を聞いてくださる、祈りを聞いておられる、そういう確信があるからです。ですからたとえ状況といいますか、具体的な現実、苦しみの現実自体が変わらなかったとしても、誠の神主が私に目を留めてくださる、私の叫びを、祈りを聞いてくださる、そのことが分かれば私たちの心には大きな喜びが与えられ、また強い確信を持つことができます。これが苦しみの中で苦しみを経験しつつ祈り続けたダビデの姿であります。私たち本当にこの姿から多くを教えられ励まされるのではないでしょうか。私たちは苦しみの中で本当にどういう祈りをしているでしょうか。すぐにこの苦しみの意味、目的を私たち決めつける必要はないと思います。もちろんですね、結果的にはこのような苦しい状況の中で、そこでも神様が生きて働いてくださって、何か神様の大きな目的を成してくださっている、これは私に対する懲らしめの意味が深くあったのだ、そういう確信にこう至っていくかもしれません。でもそれは苦しみ、助けを求め祈っていく中で与えられていくものなんですね。ですから初めからですね、苦しみに直面した時すぐにですね、そういう結論に至る必要はない。むしろ神である主に叫び求め、助けを求め、祈っていく中で与えられていくもの、導かれていくところであるということです。でこういうふうに見ていくときに、ダビデの祈りの姿というのはある意味でシンプルなもの、本当に率直なものということができると思います。自分が経験している、感じている苦しみを、あるいはその辛さをそのまま素直に認め、主ご自身に憐れみを求めて叫ぶ、祈り、求める、助けを求めるということです。でもちろんですね、この叫び求める、叫び続ける、神様の助けを求めて祈り続ける、この部分がもしかすると一番辛いところかもしれません。でもひとたび主の何らかの答え、それを確信することができれば、本当にその時私たち大きな喜びと強い確信に満たされることができます。本当にそこに期待していきたいと思います。私たちは苦しみや困難に直面している時、どのような祈りをしているでしょうか。私たちが経験する苦しみにも神様のご支配や意図がある、目的があると考えて主に助けを求めているでしょうか。祈り求める中で本当に神様の答えをいただいていきたい、また祈りに応えてくださる神様を実際に経験させていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちに祈りを、信仰の姿を教え励ましてくださることをありがとうございます。支援を通して特にダビデの率直な祈りから多くの信仰の姿を教えてくださっていることをありがとうございます。ダビデが率直に素直に 苦しみの中でも本当にあなたの憐れみを、助けを、救いを、癒しを求めて祈ったように、私たちも人生の中で出会う多くの苦難や苦しみの中で本当にあなたに救いを、助けを求めて祈ることができますように、どうぞ導いてください。あなたに求めて祈り続ける、それは本当に苦しい時、弱り果てるような時があるかもしれません。しかしどうぞ主を、本当にあなたを求めていくことができますように、その中で祈りに、私たちの叫びに、私たちの悲しみに本当に応えてくださるあなたご自身を経験していくことができますように、その喜び、確信もあなたが備えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。